古代の福岡を歩くシーズン7。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン7。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。先週は宮間市の祖山と神戸石についてお送りしましたが、今週はその神戸石の水門が自宅の敷地にあって、さらに同じ敷地の中にある古墳の中から出土した出土品を展示する資料館、梅野家歴史資料館からお送りします。お話を資料館の梅野康夫さん、それに宮間市の瀬高郷土史会会長の熊川武さんに伺っていきます。
長谷水門が家の中にあるという、広い、お屋敷の入り口に、歴史資料館というのが作ってありますね。今重い扉を開けてもらって、中に入っていきますと、いやこれはもう全部ご自宅の中の古墳から、はいはい、
これこの一部ですね。これとか土器やら、
はいはい、それと一番目につくのはこの真ん中の勾玉ですね。古墳時代、これ梅野さんが発見されたんですか。
はい、小学5年生の時に、東大の教授が、あのうちがみかん山を作るということで、東大の教授が2名発掘調査に来られて、多分1週間ぐらい滞在されてですね、こういうのが出ましたけど、勾玉は私が小学5年生の時に古墳の中に行って見つけました。
いやーこの勾玉がすごいんですよね。
そしてあの古墳を見つける時には、あの東大の先生は鉄の棒で叩いて、コンコンチいうところは多分石の蓋をしてあるから、泥を取って石の蓋を取って中に入ったんですよね。その時34基ぐらいあの古墳が見つかりました。
はい、その中の一つ
そうですね、はい、
にこれが入ってた。
はい、そうです。
これは先ほどご紹介した村山健二さんの誰にも書けなかった邪馬台国、邪馬台国の本の中にも紹介されてますし、それからこれなんですかね。
これは歴史史実の古代の古代の日本という形でこの九州地方が紹介されてますね。その中の中にこのね大きな勾玉の写真が載っております。
はい、勾玉はちょっとまあ周りをこう加工してあって首飾り風に作ってあって、
ね、そうですよね。そうです、あのいろんなところからで水晶やら出たけど、それをかっこよく首飾りに、
はい、あ、こっちにした、
はい、こっちにしました、はい、
これ勾玉はこれは目のなんですか。
目のですね、はいはい、
少しこう茶色がかかった透き通った色してますね、
はい
はい、これは古墳時代のものだろうということで、梅野さんご自身が発見されたということですごいもんですね。その横にですね、金冠指輪ですね、これ女性の指輪と男性の指輪とあるんですか。
いや分かりませんね。
あの細い指輪とね、
はいはい、
それから少 少し周りが大きい守備屋さんがこうありますね、
はい
はい、それからその横に貝は、貝で作った、はいはい、まあ、腕の腕飾りっていうんですかね、
はいはい、
腕につける、つける飾りですね、
はいはい、
これも珍しいですね、
はい、これが芋貝って言ってですね、
はい、
熊本大学の木下先生がうちに来られて、ずっと設計図を書かれて、そして説明文を送ってこられたんですよね、
はい、
大体これ芋貝というのはサンゴの海に多く生息する巻貝で、日本では琉球列島や沖縄諸島で多いと書いてあります。
南の海ですね、
はい
はい、
芋貝が弥生時代2800から1800年前から、
はい、
古墳時代1800から1400年前に腕輪や馬具の装飾素材として九州に多く もたらされたと書いてあります、
はいはい、それが貝輪ですね、
はい、
それからその横に、これは馬具ですね、渦という、
はいはいはい、
これは貝で作った細工
の、ね、はいはい、芋貝ですね、
芋貝ですね、はい、これ馬のお尻を飾るものかな、
剣の指定になっています。
ああ、そうですか、
はいはい、
それから
主貝ですかね、
主貝、種の塊って書いてますね、
はいはい、
これは何ですかね、
亡くなった時にこう人体にこうかけて、
はい、
腐れないようにするためのものだそうで、主貝はですね、
和歌なんかをね、種でこう塗ってあったりするんですね、それですね、
はいはい、
そういうものも出てるし、
はいはい、
あと右側にははい、20センチぐらいの亀が 1,2,3,4,5,6,7 個、置いてありますね。こういうものもたくさん出たということですね、
はいはいはい、
でこれが資料館なんですが、その他に、見ていきますと梅野県のものですね、これで一番目につきます、あ、掛け軸が広瀬丹僧の掛け軸、これもすごいもんですね、日田の方でしたね。それからその横にあるのが白蓮さん、
はい、
柳原白蓮さんの、
はいはい、
掛け軸、
はい、
これはどういう因縁があるんですか。
うちの父親が村長の時にですね、
はい、
昭和27年に新船小屋に鎧を建設したんですよね、
はい、
それを昭和29年に柳原白蓮さんが視察に来られて、
はい、
多分新船小屋の清流荘で歓迎パーティーをしたそうです。
そ
して次の日に清水山を案内したそうです。白蓮さんは70歳で、
70歳、
父親は40歳、はい、そして白蓮さんが清水山の階段を登るのが大変やったから、父親が少しおんぶしたそうです。それで白蓮さんがこの書と、父親は本にお礼の手紙もあるし書いてありますけど、お礼の手紙はちょっと探しきれませんでした、はいはい、
ひょっとしたら手紙が家の中にあるかもわからないということですね、
はいはいは
い、でそして、白蓮さんの、白蓮さんというのは大正時代から昭和にかけての、歌人ということでね、はいはい、知られてますけども、炭鉱王のね、
はい、
伊藤伝右衛門さんの奥様になられたんですけども、出版をやってる宮崎さんという方と駆け落ちされたという事件がありましたですね。そういう事件の、方なんですけども、
はい、
柳原白蓮さん、
はい、
そして掛け軸のどういうふうな歌が歌ってあるかというと、英語の姿と見れば懐かしや、その古の月天にありと、 なかなかいい歌ですね。もう一回読みますと、英語の姿と見れば懐かしい、その古の月天にありという和歌ですね。これ見事なもんですね、
はいは
い
は
い、こういう掛け軸があります、うん、そして、その横にありますのは、梅の家の家系図、
はい、
これすごいですね、よく見ますとですね、菅原これよしと書いてますけども、これは菅原道真さんのお父さんですよね。お父さんからずっと言って梅の家につながってるんですか。
はいはい、菅原の道真公の娘さん、その道真から行った孫がうちの初代だそうです。
あ、そうですか、はい、
これに書いてありますけど、菅原梅の左衛門菅原純心という人が道真の孫だそうです。
あ、そうですか。
それからずっと家系がつながってます。
はい、
はい、
いや、びっくりです。菅原道真につながる家系図がここに書いてあります。
そして兄さんはですね、黒田藩の大物頭やったんですけど、弟の人が信俊、梅の孫兵衛菅原信俊という人が1625年に、この地に土山に住んで、そして池の上に天満宮を建立したそうです。1625年。
あ、そうですか。その天満宮は今でも残ってる。
今残ってます。
残ってる。
まあ、水種の銅像は飾っています。
あ、そうです。
ただ社がちょっと腐れてですね、はい、父親がコンクリートの神社にしてます。
そうですか。
はい、私が小さい頃はちょっと階段上がってこう土間の方にこう寝たりしょりました。はい、小さい時は。はい、
あ、そうですか。
今ありますけどコンクリートで天満宮は作ってます。
あ、そうですか。
あります。
後ほどその大きな池があるんですよね。その池の方もちょっとご案内して、いただきたいと思います。それじゃあちょっと池の方をご案内していただきます。池に来ましたけども、池も広い池で、池のど真ん中に石の橋が作ってありまして、その池の向こう、石が、あ、岩がいくつか飾ってありますけども、その上の方に、菅原道真さんを祀ったお社があると。
はい、はいはい、そうです。
小さいお社ですけどね。
はいはい。
菅原道真公につながる家系だという広い庭を持った梅野家歴史資料館を梅野康雄さんにご案内いただきました。今度は近くの雲塚という場所に移動しました。雲塚はこの番組で1回目からその足跡を追跡しています。神宮皇后の伝承を持ったところです。引き続き熊川さんにご案内いただきました。
三山市の象山の近く、雲塚というところに来ました。道路からちょっと入ったところに、鳥居がありまして、鳥居の向こう側に楼門があるという感じです。ここが雲塚ですね。
そうですね。大塚という地域なんですけども、
はい、
大塚の中の、まあ、雲塚といいまして、今は一応鳥居の方には追い待ち追松宮と言いますかね。
追松宮って書いてますね。
書いてますね。そういう感じです。
この雲塚どういう言われがあるんでしょうか。
これがですね、日本書紀の方にも書いてあるんですけども、
はい、
神宮皇后の頃に、
はい、
ですから日本書紀によると中愛天皇の9年の上ですよね、
はいはい、
9年の3月ぐらいに、
はい、
まあ、朝廷に反対っていうか反対勢力であった田村津姫をですね、
はい、
神宮皇后がこちらにやってきて討伐するという、
はい、
そういう時の、ね、状況ですよね。
はい、神宮皇后が、まあ、福岡に、船でやってきて、 それから陸路、ここまでやってくるという、討伐のためにやってくるということですよね。
中愛天皇が亡くなって、その中愛天皇の務が終わってですね、そしてずっと南の方にやってきまして、ここで、この地域の女村という田村姫をですね、討伐するというこの記事が日本書紀の中には最初に出てきております、
はい、
ですからここの地域を治めていた田村姫一族がですね、はい、朝廷に反抗的であったというか、
はいはい、
というか正体がまだはっきり分かりませんけれども、どうもね、地域の史上を調べてみると、熊村に通じ志田に通じてだとね、いうふうな地域 の、 神社の縁起がありますよね。ですからある面では大和朝廷の、ね、神宮皇后とは対立的な関係であったと、
はいはい、
である人によるとこの田村姫がね、神宮皇后の暗殺を企てたとかいうふうなことも言われておりますね。ですからこの地にやってきて、そして田村姫を討伐したと、で激戦がこの宮間市大和郡のねところで行われたんですけども、その田村姫をね討伐して、そしてその遺体がこの雲塚の方に、実は埋葬されたというふうな伝承が伝っておりますね。
あ、そうですか。その遺体が葬られたというお墓がここにあるんじゃないかということですよね。それでこう鳥居があってですね、その左側、向かって左側の方に、塚がありますね、
はい、
これがそうなんですか。
そうですね、昔はなんかね、血が流れてきて赤くなったとか、はい、いうふうな話、まあ、伝承もあるんですけども、それはね、種の、ね、関係でしょうし、
はい、
ただここが、言い伝えによると、神宮皇后に敗れた田村姫の亡骸を納めた、はい、埋葬したところであるというふうに言われてます、
はい、
ですぐ近くにね、権現塚というのがあるんですね。
ありますね。
そこは今度は神宮皇后の味方の官軍、官軍の亡くなった兵士たちがね、権現塚の方に埋葬されたというふうにも言われておりますから、対比的にね、権現塚があってすぐ近くにね、この雲塚があるんですが、官軍側のね、兵士たちの亡骸と、今度は反対派の、田村姫、一派のね、亡骸をね、埋葬した、これが雲塚であるというふうに、考えられております、
はい。ちょっとこちらの方に、この鳥居からですね、10メーターぐらい離れたところに、雲塚という看板があって、そして、小さな祠があります。この祠の下がお墓になってるんでしょうかね。
そうですね、これが地蔵村ですよね、
はい、
地蔵村が今ね、お墓になっていますよね、
はい、
で向こうにもね、大塚の雲塚の内容が書かれておりますけれども、一説によるとね、慶光天皇、神宮皇后よりも古いね、慶光天皇のね、統制の時にもね、下がなかったものをね、征伐したと、でその市長をね、葬ったところだともされていますよね。ですから、土蜘蛛の中においても時代が慶光天皇の代と、それからもう一つはね、神宮皇后の代に、大和朝廷に歯向かった、その人物をね、葬った地域であるというふうな形で、言われておりますね、
ここはちょっと小高くなっておりまして、そうですね、大きさが20メーターぐらいの、小さな古墳という感じですよね。
そうですね、
はい、この古墳に葬られているんじゃないかと、田村姫がということですよね。
昔はね、これも前方後円墳であったというんですが、道路工事等でね、これ二分されまして、片方だけが残ったというような形で、
円墳の方が残った、
そうですね、言われてますね。
そんなところですが、ちょっと境内入ってみましょうか。この古墳の上にお社が作ってありまして、その横からもう一度お鳥居の方に、戻りまして、 そして境内に入っていきます。鳥居をくぐって、境内に入りますと楼門が、この楼門自体がもうものすごく古いですね。
古いですよね。これは本当に地震があったら壊れそうな感じですけども、何百年も経っているでしょうね。
はい、古い楼門がありまして、その楼門を、あ、やっぱり、武者像がありますね。そして、中へ入りますと、阿吽の像がありますね。
狛犬がね、
狛犬がね、
阿吽の像が迎えてくれまして、
はい、
それから正面がね、
はい、
これが一応、
あ、正面は綺麗な、
綺麗な、もうこれはね、
本堂ですね、
建て替えた、ね、本堂になってます。
はい、はい、正面に本堂がありまして、そして右の方に、まあ、昔の拙者みたいなのがありますね。
はい、
はい、古い神社が2つあります。
だんだんと神社も合祀されて、はい、いくつかの神社がですね、こうやって境内に、はい、合祀されてますよね。
はい、この正面の本堂も、まあ、綺麗に、ね、作り直されてるんですね。そして後ろを振り返りますと古い楼門がありますね。本当になんか歴史を感じますね。
そうですね、400、500年、ね、経ってるかもしれないような、
はい、
本当に古い感じですね。
はい、そういった雲塚です。はい、
美山市の梅野家歴史資料館の梅野康夫さん、そして雲塚の話を美山市の瀬高郷土史会会長の熊川武さんに伺いました。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今週も美山市の美味しいものをご紹介しようと思います。はい、令和元年の農林水産大臣賞を受賞した、つまり日本一に輝いたかまぼこが美山のお店で作られてるんですよ。
すごいですね。
作ってるのは美山市高田町の江口かまぼこ、ひらがなで万葉という名前が付けられてるんですが、せっかくなので食べてみましょうか。
あ、この真っ白いかまぼこですが、これね、もう一目で手作りだと分かります。
そう、一本ね1800円するんです。
ああ、よかった、先に聞いておいて。うん、うん、
今坂田さんの目が3倍ぐらいに開きました。
ごまかしのない美味しさ、素晴らしい
でしょ。
うん、これなかなかないですよ、こういう、うん。
まあ、高むとこうモキュモキュっていう感じの音がしつつ、うまみがグググっていう音を立てるようにやってくるんですよね。
うまみがね、本当に魚の水身の美味しさがぶわっと広がりますね。
この今目尻が下がったと皆さんに見せたいな。
いや、
これを作ってるのは江口かまぼこなんですが、代表取締役の江口和彦さんに、なんでこんなに美味しいのかと聞くと、まずはやっぱり魚だとおっしゃってました。お魚使ってるのが白口とエソとイサキ、これが基本だと。さらにそのすり身についてこんな風に話してくれました。
特性があって、グチだとしなやかだけど硬さがないとか、だからもうその特性が、を合わせて自分が理想とするかまぼこを作るっていうか。
これでも納得ですね。1本1800円美味しい。
もう本当に、うん、もうこれはそれぐらいのこだわりが詰まったその割合なんだっていうのがよくわかるんですが、もう一つの美味しさの理由はですね、この万葉だけじゃなくて他のかまぼこもそうなんですが、石臼を使って練るんだそうですよ。で、まあ、ほとんどの会社はこうブレンダーって言われるカッターで切っていくっていうのが、まあ、メジャーなんですが、まあ、4倍ぐらい時間かかるそうなんですが、この石臼練りをすることについてこんなふうにおっしゃってました。
食感が滑らかとか、やっぱり切ると潰すの違いです。だから繊維を切っても、どこまで切っても切るなんですよ。と繊維を潰すと、もう筋原繊維自体がもう全部バラバラになって、それをが水分をものすごく含みやすいというか、だからみずみずしさが出てくるというか、とあと余計な塩分とか調味料も少なくて、結構効果が出ます。
まあ、 よそと比べたら 40% ぐらい塩分が低いかなっておっしゃってた、ね、うん、びっくりしました、
うん、
でしかもの天然塩を使って、あとお砂糖も天才糖を使うといういろんなところにこだわりがあるんですが、すべて手作り、板にすり身をこう7回塗って蒸し上げていくんですね。でこの万葉というネーミングについて、なぜ万葉と聞いてみました。
あの令和元年に、の受賞したんですね、あの農林水産大臣賞で、ちょうど令和になってからの授賞式だったんで、せっかくだからもうじゃ あの令和に関連する名前をつけようということで、まあ、令和が裏万葉集から来ているところで万葉とつけた。
いやー、この味をかみしめるとなんか太古からの海の恵みもいただいてるなっていう気持ちになるんですよね。
うんうん、
美
味しい。
そしてこの江口かまぼこ、さらに宮間らしい一品を発見しました。それが高菜巻き。
面白いですねこれね。
すり身を三山さんの高菜漬けで渦巻き状にくるりんと巻いたものなんですが、せっかくなんで召し上がってみてください。
これね、あの外側にぐるりとこう羽で巻いてるんですが、中までこうちょっとぐるっと中にもね
渦巻きみたいに入ってるんですよ。
入ってます。高菜ですかこれ。
はい、
合う
早い
合う
口に入れた瞬間そうなりますでしょ、うん、そうなんです。
おいしい。
すごいんです。これね、あの、近所のおじいちゃんの特製高菜漬けでして、それがまたね、この高菜漬けの酸味と、魚のすり身の甘みがめちゃめちゃいい感じなんですよね。
うん、
夜遅い時間にこんな食べちゃうとですね、大変なことになりますけど、でもそのぐらい、
お酒飲みたくなる。
叫びたくなるぐらいの美味しさなんですよね。うんうん、他にも天ぷら類いろいろあるんですが、これも美味しくって、例えばその、有明海苔じゃこ天とかね、これ海苔の香りがすごいんですよ。あとニラエビ天とか、あとごま高菜天、イワシごぼう天、本当にいろいろあるんですよね。この天ぷらに関しては朝倉の遺伝子組み換えなしの菜種油で揚げてるそうで、本当に原料にこだわりまくってる一品が食べられます。まあ、あの三山が本当に矢部川の河口であって有明海沿岸なんだというのが感じられるんじゃないかと思います。江口島かまぼこの美味しさ、ぜひ噛み締めてみてください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン7のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は三山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。